私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。江口佐伯先生の著書、ルターの脱構築についてはこれまでも何度か触れてまいりましたが、その中に次のように記されている箇所があります。ギリシャ語のオイコノミアとは何か。それはオイコスプラスノモスであるから、家、生の場の法、秩序、統治、管理ということになる。さらに江口先生によると、このギリシャ語は次の二様の用いられ方をしてきたというのです。二様の用いられ方とは、まあ、少し大雑把に申し上げますと、第一にそれは、人の秩序という意味で用いられ、第二にそれは、神の秩序という意味で用いられてきたとなるでしょう。そして興味深いことに、前者は経済を意味するものとして用いられ、後者は救いを意味するものとして用いられてきたのでした。同じ言葉から出発した理解が、それぞれ人の秩序と神の秩序を経て、経済と救済という大きな違いをもたらしたというのです。このことは、人の秩序と神の秩序、どちらをもって物事を判断するかによって、大きな違いが生じるということにつながることを教えているのでしょう。例えば聖書を読むとき、理解できないなと思われる場面は少なくありません。特に初めて聖書を手にする方にとって、まあそれは謎だらけの書物に思われるでしょう。また何年経っても十分に理解はできず、あるいは誤った解釈をし、あ、こういう意味だったのかと、気づかされることもあるでしょう。私たちに聖書が理解しがたく思われるのは、聖書が書かれた時代背景、地域、文化、言語などあらゆる点で私たちと異なるという事実をその理由として挙げることができるでしょう。しかし江口先生が指摘している同じ言葉が人の秩序と神の秩序という意味で用いられてきたというこの事実は、私たちが生きる世界において人の秩序と同時に神の秩序があるのだということを教えているのです。人の秩序によって生きている私たちですが、神の秩序は当然日曜日だけに限定されているものではなく、両者は重なって私たちの人生に現れているに違いないんです。まあ、より正確に言い表すならば、神の秩序の中にあって私たち人間の秩序が成り立っているということです。そのような現実の中で、聖書は神の秩序に基づいて私たちに語りかけているのです。それにもかかわらず私たちは人の秩序に従ってそれを聞き、理解しようとしてしまう。これが 聖書を理解しがたくしている最大の要因なのではないでしょうか。パウロがローマの信徒への手紙7章で次のように書いています。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。罪というのは、私たちが何か悪いことをしたということにとどまらず、私たちが神の秩序の中に生かされているということを見失ってしまう。そのような人の秩序にとどまった命の状態なのではないかと思うのです。パウロはそれを罪の状態と言い表しています。神の秩序について語る御言葉をどれほど熱心に聞いていこうとしたとしても、人の秩序で捉える限り、それは当然理解できない、あるいは誤解という結論をもたらすに違いないんです。例えば、マタイによる福音書20章に、ブドウ園の労働者の例えというものがございます。イエスが語られる数々の例えの中でも、もうとても理解しがたく、しがたい例えの一つと言えるでしょう。ブドウ園の主人が労働者を雇い、一日の終わりに賃金を払うのですが、一時間だけ働いた者も、朝早くから働いた者にも、同じ一デナリオンが支払われたのでした。当然、朝早くから働いた者は抗議するのですが、主人は、私はこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ、と言うのです。この例えを聞いて私たちは、朝早くから働いた人々の言い分が正当である、このように感じるのです。12時間働いた人と1時間働いた人とでは、時間的な差が12倍あるわけですから、当然、それ相当の違いをもって報われるべきと、誰もが思うのです。主人が何を言おうとも、その言い分には無理がある。このように聞こえてくるのです。このように、人の秩序に従って聞く限り、私たちはこの例えを通してイエスが何を言われようとしているのか、わからなくなってしまうんです。そこで、理解できるようにと、この例えが示していることを曲解して、なんとか人の秩序に収めてしまおうと試みることが少なくないんです。この例えを正しく理解するために必要なことは、先に触れた江口先生の指摘にあるように、同じ言葉が人の秩序と神の秩序という二重の意味を持ち合わせているという事実です。人の秩序を包み込んでいる神の秩序に従って聞くならば、この例えは救いについて語っているということが分かってくるのです。今日、この例えをについて深く触れることはできませんけれども、人の秩序で捉えるとき、朝早くから働いた者の抗議に同意してしまうのですが、神の秩序に聞くとき、主人が言う、この最後の者にもあなたと同じように支払ってやりたいのだ、 との言葉は福音として響くのです。人の秩序は人の行いに報いることを要求するのですが、神の秩序は人の存在そのものを尊ぶことをこの例えは示しているからです。サドカイ派と言われる人々は、上流階層の祭司や信徒による集団であったと言われますから、今の状態が変わらないことを望んでいたと言われます。今のままずっと続いたら自分たちは幸せなのになと思っているわけ。律法については細かい規則を加えたり言い伝えを重視したファリサイ派と違い、文字として示されているもので十分と考えていました。福音の日課でも復活があることを否定するとありますように、その思考はいわゆる現実主義です。人の秩序で全てを理解しているため、神の秩序を理解できない。これが彼らのあり方でありましょう。その彼らがイエスに近寄り、律法が命じていることに関して問いかけています。律法は次のように命じているのです。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡き夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。サドカイ派の人々は、人の秩序に基づいて、この律法を捉えていたのでしょう。もし復活があるならば、七人の兄弟のうち、誰の妻になるのか。だから復活などないのだ。こう言いたいに違いありません。人の秩序で物事を捉えるサドカイ派の人々は、当然死んだ者が生き返る復活など理解できないんです。七人の兄弟と一人の妻の例を取り上げ、復活などあるとしたら、混乱するではないかとイエスを嘲笑うかのように問いかけているのです。彼らに対してイエスは、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだと神の秩序に基づいて答えています。御言葉が人の秩序では理解できないように、神の秩序によらなければ、その御心を知ることができないんです。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。サドカイ派の人々の問いかけに対して、イエスはこのように答えられました。人の秩序に従って誤解していただきたい、誤解しないでいただきたいのですが、死んだ者の神ではないとは、人が生きている間に限って神となるということではありません。そうではなく、神の前にあって全てが生きるということです。同じような表現が ヨハネによる福音書11章にあるのを思い起こします。イエスは言われています。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。おそらく多くの皆さんにとってこれらの御言葉は理解しがたい主の教えに入るでしょう。これらも人の秩序に従って聞こうとするならば、ファリサイ派の人々とサドカイ派の人々と同じように理解できないんです。また私たちには死んでも生きるということがわかりませんし、決して死ぬことはないと言われていることも信じがたいとなるでしょう。それは私たちが人の秩序に従ってイエスが語られる言葉を聞いているからではないでしょうか。人の秩序では死んだら生きないのであり、決して死ぬことはないということも到底考えられない。聖書は神の秩序によって聞くことが欠かせません。神の前にあって全てが生きると申し上げましたが、これがまさしく神の秩序なのです。つまり神の秩序の中で全てが命を与えられ、尊ぶべき存在とされているということです。たとえ自らの命が無価値に思えるような時も、働きが無駄に思える時も、苦難に直面する時さえも、神の前にあって全てが命あるもの、全て意味あるものとされているのです。人の秩序では決してそのように判断できなくても、聖書は神の秩序から語りかけ、全てを生かすのです。人の秩序では意味がない、つまらない、役に立たないと映るものが、神の秩序ではかえって尊いとされるのです。人の秩序の中では何ができるか、何を持っているかによって人の価値を測るのですが、神の秩序ではただその人の存在が尊いのです。神の秩序の中で必要のない人は一人もいないのです。二つの秩序の狭間で生きる私たち、御言葉に傾けるのは、人の秩序の中にあって神の秩序に生き続けるためなのです。今日は前世と手術でもありますが、この日私たちは教会ですでに亡くなられた方々の写真を持ち寄り、共に礼拝を守っています。大事なのは、共に礼拝を守るという場合、生きている私たちが共にということに限られないという事実です。確かに生きている私たちが共に集まり、召された方々を覚えて礼拝するという様子を目にしていますから、人の秩序では当然そのように理解されるでしょう。しかし神の秩序において、人は死んでも生きるというのですから、生きている私たちも、召された私たちも、共に集い、 主を礼拝するということなのです。聖餐式の際、円を作って拝参を受ける、そういう教会が、ありますが、神学生の時に完全な円を作らないのは、空いている場所はすでに召された方々が立つ場所である、このように教えられたことを思い起こします。またキリスト教の葬儀の場合、棺を縦に置くわけですけれども、頭を回収側にいたします。それは次のような理由があります。復活の時、生きているものとともに召された方々も起き上がって、共に神を礼拝する、これが葬儀の際の棺に表されているわけです。つまり聖餐式においても、また全生徒の礼拝においても、葬儀においても、私たちはすでに召された方々と共に礼拝をし、拝参を受けることで、復活の希望を先取りし、確信できるのです。これが神の秩序に生きるということであります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。生きている私たちも、すでに召された方々も共に、この神の秩序の中にあって、同じ希望を抱き、神の御前にあって、誰もがそのままの自分をすべて肯定されていることを喜びとし、安心して生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。